さあ、それでは今日も始めていきましょう。第216回目となる大きな映画の書き置きは、バルタザール・コルマウクル監督作、エイペックス・プレデターです。まずあらすじですね。サーシャとトミーの夫婦は、ノルウェーのトロールの壁の踏破を目指していた。先を急ぐサーシャをたしなめるトミーだったが、突然天候が悪化、雪崩が起き、トミーは岩肌に激突して命を落としてしまう。5ヶ月後、自らが助かるためにトミーの命綱を話したことが正しかったか苦悩していたサーシャは、オーストラリアワンダラ国立公園にいた。それは彼女の迷いを断ち切る旅になるはずだったが、思いもよらない危機が彼女に迫っていたという物語。出演キャストにはシャーリーズ・セロン、タロン・エジャトン、エリック・バナ、ケイトリン・ステイシー、レッシー・ホランド他。そしてこちらはネットフリックスオリジナルフィルムとして4月24日から独占配信が開始されております。まずは早速、今回のエイペックス・プレデターの僕の感想を先に述べさせていただきますと、思ってたよりは面白かったと思います。もうネットフリックスのオリジナル映画に期待している人は僕含めてもあんまりいないと思いますので、見る前からハードルが下がってるのは間違いないんですが、そのハードルは一応超えたと言っていいのではないでしょうか。ただタイトルにプレデターって入っちゃってるんですけども、これは邦題だけで、現代はエイペックスというタイトルなんですが、ちなみにエイペックスは頂点、先端、最高峰という意味で、エイペックスプレデターになると頂点捕食者という意味合いになるようなんですが、結構受け取り方変わるので、どうなのかなともまあ思うんですけども、これがちょっとミスリードになってしまったようで、プレデターの新作が出たと思って見ちゃった方が結構多かったみたいなんですよね。日本ではプレデターシリーズはもうウォルト・ディズニー・ジャパンの配給になってますので、版権の関係で配信で見るとなるとディズニープラスしかなくて、その辺の情報をちょっとでも拾えてると勘違いせずに見られたと思うんですが、そんなことはね、知ったこっちゃねえよって話ですよね。紛らわしい名前つけんじゃねえという気持ちも痛いほどわかりますけども、内容の展開としてもプレデターが乱入してきても割とそんなに違和感ないんですよね。シャーリーズ・セロンがプレデターと戦うの楽しみに見てたら、どうやら相手人間じゃねえかとみたいな肩透かしを食らってしまったと。結果的に運営側のいわゆる釣りっていうのは成功したというか、視聴数ランキングでも確認した限りでは1位2位に食い込んでいましたし、そういう勘違いした人を引っ掛けられたっていうのはね、してやったりなんじゃないでしょうかね。ランキングで言うと猛獣がまだ9位とか10位にいたりするので、ネットフリックスオリジナル映画に期待はしていないものの、せっかくだからここでしか見られないものを見ようっていうね、加入者さんが結構多いですかね。 WBC の中継で爆発的に増えた加入者をつなぎ止めるには少々心もとない新作映画ラインナップですけど、細木和子さんのドラマしかり、リミテッドシリーズの方は高い注目を集めているようですので、加入者の方はぜひドラマの方をね、優先的にディグってみてはいかがでしょうか。僕はやっとエマ・マイヤーズ主演の自由研究には向かない殺人っていうのを見切ったんですが、しっかり面白くて、シーズン2ももうじきスタートするようですので非常に楽しみにしております。ということで、前置きはこれぐらいにして、本題のエイペックス・プレデターのレビューに移っていきたいんですが、もうタロン・エガートンが最高でしたね。エジャトンだったりエジャートンだったり、俳優に限らず格闘家などもですね、外国人の日本での名前の表記が結構揺れるんでややこしいんですが、今回は馴染みのあるエガートンでお話ししていきますけども、まさかの敵役という公演でした。ちょっと旗色が変わってきたなっていう瞬間、音楽の乗り方とかもね、非常に見ていて楽しかったですよね。やばい奴らの集団の中で一番まともそうな、人当たりいい風に見えるやつが実は一番やばいっていうのも視点として面白かったです。ただこういった展開で難しいなと再確認できたのが、ベンのような異常者の心理ですね。普通の人間は理解できちゃいけないので、何考えてんのこいつみたいな受け取り方でいいんでしょうけど、 狩りは崇高な行為で獲物は無駄にしないっていう思想と、じゃあなんで人を狩るかっていう部分がなかなかつながっているようには見えなくて、手作りの人間ジャーキーを店で売ってるただの最高野郎っていうのでとどまっているようにも思えたんですよね。こだわりのソミュール液とかこう削った歯とか面白い部分があったものの、そういったアイデアが全て融合していたとはちょっと思えなかったですね。それで展開の中心としてはベンから逃げるサーシャのアウトドア逃走劇となっていくんですけども、もっとエンタメ感強くしてもよかったですよね。物語の導入部分で結構時間を設けながらサーシャの過去が描かれるんですけども、あんなことがあったにもかかわらずアウトドアに傾倒する異常さというか、山もう嫌だから川行くかみたいな、好きな人ってそういうものなのかっていう部分ですね。で、相手となるベンのアウトドアスキルをもっと描いてほしかったんですよね。どちらかといえばサバイバルスキルって感じで、カヌーでちょっと川を下るぐらいの場面しかなくて、サーシャとタメを張れるぐらいの才能を持っていたはずなので、狩るもの狩られるものっていう関係性だけじゃなくて、そういうアクティビティを愛する者たちのバトル感っていうのを強めても良かったのかもなとも感じました。山を登る、川を下る、テントを張るっていうだけでもいろんなアプローチがあるわけじゃないですか。そういう俺はこのやり方が一番だと思っている、私はこのギアが一番好きみたいな違いを見たかったなと。で、この映画に関して個人的に再確認したのが、やっぱりインドは最高だなってことですね。クライミングにしてもカヌーにしても、あんなに危ない行為の一体何が楽しいのかっていうのは僕は全く理解できなかったですね。もう家から一歩でも出たら危険にさらされるわけですから、絶対家にいた方がいい。まあニュースなどを見ていてもこのご時世ですね、家でも 1000% 安全と言い切れなくなっているのがなんとも悲しい実情ですけども、きつい思いをしながら山を登って、その先には綺麗な景色が広がっていて、その感動は何者にも変えられないっていう話を、まあ登山好きな人からね頻繁に聞きますが、例えば富士山山頂からの景色、雲海や御来光とかね、見たとしても僕1ミリも感動しない自信があるんですよね。そういった非日常を提供してくれるのが映画やドラマや本だと思うんですけど、まあ、そういう行動を経て得る対価、結果は素晴らしいよねっていう趣旨なんでしょうけど、きつい思いをしないで同じ対価を得た方が良くないかと。キャンプとかでもですね、家で同じものを作って慣れたベッドで寝た方が絶対いいと思うんですけどね。まあ、好きな人からしたらこのバカ何も分かってねえなと言われるだけでしょうけども、なかなかそういった趣味嗜好っていうのは相入れないものなのかもしれませんね。インドアこそが嗜好だと今一度声高に叫ばせていただきます。話が少しそれましたが、こちらのエイペックスプレデター、なんと制作費が90億円ということで、なんかギャラ込みみたいなので主演の2人にどれだけ支払われているかっていうのはちょっと伺い知ることはできませんが、その資金の多くは CG に使われたと思いますね。高所だったり危険なシーンはもちろんグリーンバックで撮影されたでしょうけども、かなり高品質なものに仕上がっていました。序盤のトロールの壁のパートなんかは意図的に空間認識の感覚が狂うようにね設計されていましたよね。高所恐怖症じゃなくてもちょっとクラッときそうな、あんなところでイチャイチャすんじゃねえよっていう、常人では理解しえないゾワゾワ感っていうのもしっかりありました。山もそうですし、川の場面でも見てるだけで得られるスリルはしっかりあったように思いました。その辺は狙い通りだったんじゃないですかね。それで最近のネットフリックスオリジナル映画に共通することですけども、時間が短くて非常にいいですね。前々回にお送りした猛獣もそうでしたが、このエイペックスプレデターも賞味90分前後と非常にコンパクトになってまして、忙しい人でもサクッとスリルを味わえるような優しい設計ですよね。母体の大きさを考えると、誰か一人のたまたまの思いつきで映画部門は短めにするぞとは決まらないでしょうから、 膨大かつ緻密なマーケティングの結果としてこの時間設定が推進されていると考えると、やっぱりタイパ重視の加入者が多いのかもしれませんね。これをさらに 1.5 倍速で見ようとはさすがに思わないですけど、もちろん僕自身も短ければそれに越したことはないというか、その余った時間でまた短いドラマなら1話見れたりとかもするわけじゃないですか。余韻とか余白、無駄時間でさえも当然映画の必要な部分だと思いますけど、おそらく現在の方針になっているであろう Netflix のこの動きっていうのは個人的に歓迎しております。はい、ここでメールが届いたですので早速読ませていただきましょう。沖さん、はっきり言ってこの Apex Predator 見るべきでしょうかというご質問をいただきました。いつもありがとうございます。では答えさせていただきます。 Apex Predator、 サクッとスリルが体感できる映画なので見るべき。以上、沖でした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。